瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、瀬戸っ子すくすく子育て。こんにちは、加賀さららです。今日は瀬戸市の子育て支援をテーマにお送りしている企画シリーズの第2回目です。2回目の今日は瀬戸市が行っている様々な子育てのサポート体制について取り上げます。最初に公立の保育園で定期的に行われている市民交流セミナー、すくすくふれあい広場をご紹介しましょう。すくすくふれあい広場について瀬戸市役所健康福祉部子ども家庭課主査の白木美香さんにお話を伺っていきます。では白木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこのすくすくふれあい広場というものがどういうものなのか伺ってもいいですか。
はい、すくすくふれあい広場は地域の子育て支援者と子育て世代が交流したり、子育て世代同士が交流することを目的にすくすくふれあい広場として昨年度から開催しております。いろいろな講座を用意しておりまして、そちらの方に保護者の方が参加していただいております。お話を聞く講座だったりとか、親子で一緒に参加する講座というものをやっております。それと同時にですね、同じ時間帯に親子で参加できる自由参加のふれあい遊びというものを同時進行で開催させていただいております。
つい先月も、保育園で行われたんですね。どんな雰囲気だったんですか。
水難保育園の方では、思春期を見通した生徒命の学びということで、あなたは大事な存在だよという話を講師の先生に聞かせていただきました。もう一つの講座の方はパパと作ろう手作り食器ということで、お父さんと一緒に手作り食器の方を作って親子で触れ合っていただきました。講座の方はお申し込みをいただいた方だけになってしまうんですけれども、親子触れ合い遊びコーナーの方は自由参加となっています。日々の保育園の保育内容を見ていただくという意味でも、保育園でやっている遊びを取り入れて皆さんに遊んでいただいております。
ママかパパかどちらでもいいんですけれども、お話聞きたいわっていう保護者の方はお話を聞いてもらう、それ以外のパパママとお子さんは一緒に手を動かして体を動かして遊ぶことができるんですね。
そうですね、積み木のコーナーだったりとか運動遊びのコーナーだったりとかというものが用意してあります。積み木の方はたくさんの数の積み木を用意してありまして、お部屋中にいっぱい積み木の方を入れてたくさんいろんなものを作って遊んでいます。
そして懇談会というのも行われるんですね。
講座に参加された家族の方と一緒に講座の話の中で質問があったら質問をしていただいたりとか、日頃の子育ての悩みなどを話し合っていただいて交流していただいてます。
講座があって遊ぶ場所があったりすると、じゃあそれを目当てにまず行ってみようと一歩足を踏み出すことができて、じゃあせっかくだからこの機会にちょっと自分の思いを話してみようという気持ちにもなれそうな気がしますね。
そうですね、講座に参加されたそのままの仲間で懇談をするということで、講座の質問から自分の子育ての悩みを話されて、そこからつながっていくということで参加しやすいと思います。
このことをきっかけに地域の方同士がつながることになったら嬉しいですね。
そうですね、この講座に参加してお友達になって仲間ができたという話も聞いております。
秋は何かイベント用意されてますか。
はい、今までは保育園だったんですけれども、地域の施設を使ってすくすくふれあい広場を開催しようと思っています。次回は信濃台の方でやろうと思っていますので、地域の自然を生かしたものを講座に取り入れて企画しようと考えております。
年に何回ぐらい行われているんでしょう。
はい、7月3日、7月31日と2回も終わっておりますが、今度は地域交流センターで大きな会を開きますので、今年度は3回の催しとなっております。里の広報やホームページの方でお知らせしますので、それを見て参加していただけたらと思っております。
ありがとうございました。それでは、7月31日に行われましたすくすくふれあい広場に参加された皆さんの感想をお聞きください。
今4歳です。参加して本当に楽しく子供も過ごしたんで良かったなと思いますね。作って遊ぼうっていうのがあるんですけど、あそこで久しぶりに工作みたいなことして、それが楽しかったですね。まあ当然知らない人とかもまあ大勢いるんで、まあそういうところで子供たちが友達とかが少しでも多くできればいいかなっていう ふうに思ってますね。
1歳7ヶ月です。
2回目です。いろいろ知れるところですかね。なんか知識が増えていくのが。
5歳と2歳です。どこの子だとね、やっぱり活発に動きたいので、でも夏だとなかなか外で遊べないので、暑くってこういうとこがあると助かります。
5歳と1歳です。普段家でやらせられないようなことがさせてもらえるので、すごいいいですね。水遊びとか
講演会、親子でヨガという講座に参加された皆さんにもお話を伺ってまいりました。
中学2年生と小学5年生と1歳児で、心が洗われる思いで参考になりました。お友達関係のこととか、もう今 LINE とかどこまで親が介入していいかとか、いろいろあんまり過敏になりすぎずに寄り添う形で一緒にいろいろ進めていくのがいいのかなっていうのがありました。
今日のお話に出てきたような小学生とか、そういう年代の子供ではないんですけど、成長するにつれてこうなってほしいっていう親の望みと違う部分が目についてしまって、毎日これでいいのかなっていう葛藤がずっとあったんですけど、本当にほっとしました。
1歳になったばっかりの双子です。絵本のお話がとっても参考になって、やっぱり一人ずつ本を向けて読んであげたりすることが大切なんだなっていう風に感じました。今日みたいなお話を聞いたりとか、やっぱり先輩の話を聞いたりすると、あ、みんなそうなんだなっていう風に安心できます。
7歳、4歳、1歳です。
子供と一緒に、追いかけっこをしたり、子供を抱きかかえて、いろんなところを伸ばしたりとか、はい、楽しくヨガをさせていただきました。子供と向き合うことが大事だなっていう風に思いました。
今2歳でもうすぐ3歳で、こういうのに参加して、ね、一緒になってるママとかとね、おしゃべりできるとちょっとはすっきりします。
うちは母子家庭なんだから、なんか最後先生がちゃんとスキンシップ取ってとか言ってたのがすごい染みました。忙しい忙しいと思っちゃうと、なかなかちゃんと向き合ってなかったりするので、はい、
参加してみたいと思われた皆さん、ぜひ次回のすくすくふれあい広場に参加されてはいかがでしょうか。続いて子育てサポーターについてのご紹介です。瀬戸市では地域の子育てサロンや保育園等で乳幼児を持つ親の子育てに寄り添い、子育てサポートをする子育てサポーター養成講座を開催しています。健康福祉部子ども家庭科子育て相談員の山内房子さんにお話を伺ってまいります。子育てサポーターとは具体的にどんな方なんでしょうか。
現在子育て中の方に、初めての子育てとか子育てっていっぱい悩み事があると思うんですが、そんな悩みや不安を解消できるように、地域の傍らで支援したり協力していただいて、その方たちに寄り添っていただこうっていうサポーターさんのことを言います。本当に身近なところで寄り添っていただくことがとても大事だと思うので、はい、そういう方たちにサポーターになっていただくということを基本に置いております。
でもそのサポーターの方々というのは具体的に今どんなところで活動をされているんでしょうか。
地域の子育てサロンだったり、子育て広場って、いろんな名前があるんですけど、それからあと公立保育園、民間保育園でやっていらっしゃる育児サロン、そんなところのサポートだったり、図書館でが、主でやっていらっしゃるんですけど、検診の際にブックスタートで読み聞かせをされる、その初めての読み聞かせってどんな風っていう感じで教えていただく、そのサポートしていただく方も募集していました。
この子育てサポーター養成講座、どんな方が受けられているんでしょうか。
そうですね、20代の子どもさんをお持ちのお母様方から、退職をされてちょっと何か地域で活躍してみようかなとか、こんな年でも大丈夫かなってお問い合わせくださった70代の方まで、はい、様々ですね。お仕事終わられて地域で活躍したいな、ちょっと何かお手伝いできないかしらみたいな方もたくさんお見えです。
本当に幅広いですね。養成講座の中で学ぶ内容っていうのは具体的にどんなことがありますか。
子育て事情のこと、ママサポートのこと、それからあと耳を傾けてその人たちのお話を聞くっていう傾聴のこと、読み聞かせのやり方、それから隣に座って親子さんに投げかけてあげれるような遊びのノウハウ、子どもさんの心の発達、体の発達もやっぱり少し学んでおいた方がいい課題ですね。あとは救急救命で、乳幼児の救急救命法を行うということでやっております。
本当に幅広い内容で行われているんですね。でもこの子育てをしている中でちょっと身近な方が、あ、それでいいんだよ、大丈夫だよって言っていただけるだけですごく気持ちが軽くなることがありますよね。
本当にそうですね。本で見たりとか映像で見るよりは、ね、隣に座って子どもさんを見ながら、あ、ほらほらほら、こんな風にやってるよとか、可愛いじゃないって言われて、あ、そうなんだってお母さんもほっとできる、場面が出てくるのかな。なので会話しながらコミュニケーションを取りながらそうやってサポートしていけれるっていう方法をお願いしたいなっていう風に思ってます。
こちらの子育てサポーターの養成講座の皆様が実際に活動をし始めるのはいつ頃でしょうか？
この養成講座が終わり次第、皆様には活動場所アンケートっていうのを取らせていただいておりまして、そこそこ の専門機関、それから活動場所の中心になる機関にその情報をお渡ししまして、お声掛けをしていただくということに現在進めている最中です。4月の終わりから9月かそのくらいからはもう始められるかなっていう思いでおります。
はい、大変心強いサポーターがたくさん誕生するということで、ますます瀬戸市での子育てにも安心して取り組んでいただきたいなと思っております。子育てサポーター養成講座について、子ども家庭科子育て相談員の山内房子さんにお話を伺いました。山内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて外国語通訳ボランティアについてお話を伺っていきましょう。子ども家庭科主査の白木美香さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
外国語通訳ボランティアと子育て、どういうふうに関係がしてくるんでしょうか？
はい、今瀬戸市内にはたくさんの外国人の方が見えます。その中で言葉が通じないということで困って見える方が多いということで、その保護者に対応しようと6月から通訳ボランティア養成講座を開始いたしました。
瀬戸市にはどのくらいの外国籍の方がいらっしゃるんでしょうか？
瀬戸市には約3400人の外国籍の方が住んでおります。
やはり保護者の方が日本語がなかなかわからないと保育の面でも難しい面がきっと出てきますよね。
そうですね。保護者の方が日本語がわからないということで、保育園の持ち物だったりとか行事に必要なもの、提出書類、お便りなど中身がわからなくて困っている方がたくさん見えます。
その中でこの養成講座ではどういった内容が学べるんでしょうか？
はい、養成講座の中ではまずは保育園の中に入っていただくということで、保育園のことを伝えたりとか、あと手続きのことに関してお伝えしております。あと翻訳だったりとか通訳だったりの要点を勉強していただいております。講座はですね、6月25日の土曜日から始まっておりまして、全5回のコースでやっております。で、たくさんの方に今講座の方を受けていただいております。
参加の要件などはありますか？
はい、参加の要件としては、日本語の分かる方でタガログ語やスペイン語、中国語などができる方ということでお願いしています。言語とともに保育園の中身も知っていただいて、保育園の中で活躍していただくというものになっております。
どんな方が通っていらっしゃいますか？
保育園の中で困っているということをいろいろな場で聞かれた中で、ぜひ役立ちたいという思いを持って受けていただいている方が多いです。
外国籍の方がちょっと保育園の中で困ったなっていう時にはどこに相談をすればいいでしょうか？この通訳の方とつながるためにはどうしたらいいですか？
はい、保育園の今この養成講座で養成していただいた方たちをですね、10月から必要な保育園に来ていただいて通訳をしていただこうと考えておりますので、保育園の在籍の保護者の方たちは保育園を通して通訳の方を派遣してもらうようにしていこうと考えております。
ありがとうございました。瀬戸町ラジオ企画シリーズ2回目の今日は、市民交流セミナーすくすくふれあい広場と子育てサポーター養成講座、外国語通訳ボランティアについてお話を伺いました。加賀さららでした。